コウノトリ研究所。このコーナーは共立産婦人科医院の提供でお送りします。藤山サンシャイン火曜日、毎月第3週目以降のこの時間は、すべての世代の女性たちに元気を送る癒しのパワースポット、コウノトリ研究所がオープンいたします。女性医学のプロフェッショナルミカエル博士がレクチャーしてくださいます。女性特有のお悩みや健康な毎日への耳寄り情報満載でお届けいたします。本日もミカエル博士がスタジオにお越しいただいております。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、年の瀬も迫ってまいりましたが、ミカエル博士、調子の方はいかがでしょうか？
そうですね、だんだんなんか年末に向かって疲れが溜まってくるのかという気がしますけど、前回ちょうどその疲労とか睡眠とかやったと思うんですが、あのビタミンの点滴打ちまくってるので元気ですよ。
ニンニク注射ですか？
そうですね、元気にやってます。
はい、今日もじゃあ元気なミカエル博士の声が聞けるかと思います。よろしくお願いいたします。それでは調子が出たそのところでですね、まずは今日のメッセージテーマのお話をさせていただきたいんですけれども、ちょっとしたこう捨てられないものとか、ついつい溜め込んでしまうようなコレクションというかどうかわからないんですが、そういったコレクションといえばということで、何か集めちゃってるものってございますか？
集めようと思って集めてるわけじゃないんですけど、リポビタンデーってありますよね、あれ買うとシールがついてるんですよ、でなんとなく応募はしてないんですが、あれを毎回飲むために壁に貼って、シールが山のようになってます。
そうなんですね、ニンニク注射とともに、そちらもご愛飲ということで、そうですね、たまにはでも応募してみたらどうですか？
そうなんで、一番最初昔私の元にいたスタッフが、それが欲しいから取っといてと言われて取ってたんですけど、それがものすごい増えてきて、今はその人もいないんですが、でも壁に貼り続けているので
一種の習慣となっていますね。私もちなみに今 R1 ヨーグルト の, パッケージっていうか、それをちょっと集めてたりします、応募はするかどうか分かりませんが。はい、ということで、じゃあ本題に入ってまいりましょう。ミカエル博士、今日のミッションを発表してください。
そうですね、今日のミッション、な大きなミッションっていうかですね、たまたま先日、この御殿場市っていうのを、もう一回、私どうしても産婦人科なので、見直してると、たまたまそのホームページに載ってたんですけど、その出生率が、全国平均で考えると、御殿場市って出生率って決して悪くはないんですけど、でもすごい勢いで下がってるんですよね。
そうなんですね。
すごい減ってきてるっていうのを見て、こんなに減ってるんだっていうことを改めて気づいて、
それは全国的に今減ってるっていう結果は、
全国的にはそうですね、減ってると思いますけど、なんかその載ってたホームページみたいに見てたら、その2015年は御殿場市の中 に, 年間865人の方がご出生されたっていうんですけど、
そうですね、
昨年かな、は620人なんですね、そうしますともう200人以上減っている。
そうですよね。
そうなんですよね。そうすると結構減ってるんだなということがすごい驚いてですね。あら、これは皆さん、それこそ住民が移動してるのか、そうではなくて、出生率がただ単に下がってるのかっていうのがすごく気になったんですね。
なので、地域の産婦人科医院の先生としてはね。
なので、ミッションっていうのはあれなんですけど、ここ最近ですね、このプレコンセプションケアっていうのが、産婦人科領域では流行りというかですね、ちょっと脚光を浴びるキーワードなんですね。
プレコンセプションケア。
そうなんですね。ちょっと言いづらいですよね。
そうですね、カタカナでちょっと長めなので、じゃあこちらの概念から参りましょうか。
なので、妊娠したいなって、もうお子さんがいらっしゃる方に関しては、次の子がとか、あるいはお子さんがいない方に関しては、そろそろ妊娠したいなと、でそういうことを考えるときに、一体どんなことを前もって考えとかなきゃいけない、どんなことをチェックしとかなきゃいけないのか、っていうことを改めてちゃんと再認識しましょうねって言った、そういう考え方なんですよね。
そうなんですね。なので、じゃあ出生率とも、関わってくるお話になりますよね。
その中の、いくつか皆さんこういうこと気をつけてますかとか、こういうこと分かってますかみたいなことを今日話せたらなというふうに思ってます。
なるほど、そうなんですね。はい、じゃあどの辺から参りましょうか。
もういいですか？
いいですよ。なんか言った方がよかったです。
いやいや、いいですよ。でも早速ですね、始めたいと思いますけど、
はい、お願いします。
一般的に妊娠を考えた時に、皆さん何しますかね。
そうですね、
よく相談を受ける側の立場とすると、よく聞くのは、
はい、
最近アプリにやっぱなんて言ってもみんな携帯持ってるので、はい、そのアプリに何でもかんでも入れて、
う
ん、自分の生理周期確認して、
そうですね、
で、はい、最近 の, あのアプリはハイテクなので、はい、この辺に性交渉すると、はい、赤ちゃんが、はい、早く来ますよみたいなことが分かるアプリが結構あるんですけど、意外にやってみると、意外に妊娠しないんですね。
そうなんですか。それに従ってのですか。
そう、意外に、まあ、きっとすごい考えられて作られてるんだと思うんですけど、はい、なかなかうまくいかない、そうすると、はい、まあ、逆に、まあ、それだけに注目して、まあ、仮にうまくいった時に、後々産婦人科にかかると、はい、実はいろいろチェックをしなきゃいけない項目が後々分かって、
はい、
で本当だったら前もってこういうことチェックしといたらよかったのにみたいなこと言われることがあるんですよね。
あ、そうなんですね。
そうなんですね、はい、でそう特に、まあ、前もって絶対しといた方がいいよって言った項目の中の、はい、まあ、いくつかをご紹介したいと思うんですけど、
はい、
ご妊娠した後に分かって、
はい、
ご妊娠自身が嬉しいのに、
はい、
あと、どうしようってなってしまうものの多くは、はい、やっぱり一つは感染症ですね。
あ、そうですね、
はい、で妊娠してる時、妊娠する前、知らなくて、知らぬ間に病気にかかっていて、
はい、
でそれを知らずともご妊娠することによって、はい、あと取り返しがつかない、
はい、
でしっかりと治療しなきゃいけないし、そのために時間がかかってしまう、
はい、
っていうのはやっぱりどうしてもその一般的に言われてる、その性感染症含めですね、
はい、
感染症に関しては前もって絶対ないよっていうことを確認しておく必要性があると思うんですね、
はい、確かにそうですね、はい、
で意外にまたよく穴が抜けるのは、ワクチンですね、
はい、ワクチン
特に風疹ですね、
はい、
静岡県はですね、風疹のワクチン事業というのは比較的されてるんですけど、
はい、
それでも、昨年でも先天性風疹症候群ってちょっとお子さんがご妊娠中に、赤ちゃんの時に、お母さんが風疹にかかったりすると、はい、結構重篤なことになってですね、
はい、
お子様が生まれてくるんですが、ま
あ、そうなんですね、
そうなんですね、だから前もってちゃんと抗体を持ってるよとか、持ってないんだったらちゃんとワクチン打っとけばよかったとかって、そういうことがやっぱり後々起きてくることっていうのは、必ず前もって病院に行ってチェックをしといてほしいなって思うことが、
ね、
やっぱりまず感染症ですね、もう一つは、はい、まあ、たまにいるんですけど、ちょっといきなり嫌なお昼の時間で嫌な話なんですけど、
はい、
あとがんですね、
はい、
でやっぱり皆さんこの、まあ、女性が妊娠期になると、まあ、子宮のがんですよね、はい、で子宮の頸がんとか体がんとか、はい、まあ、体がんっていう子宮の中のがんはあまりおりませんけども、ただご妊娠期にやっぱりがんが見つかってしまうと、
はい、
お話が非常に複雑化しますね。
そうですね、
はい、あとは、まあ、最近よく、まあ、よくでもないですかね、まあ、でも乳がんの患者さん、はい、乳がんの患者さんもご妊娠期は、はい、ものすごく悪化してしまうの で、
そうなんです、ね、
やっぱりそろそろ自分が妊娠しよう、赤ちゃんが欲しいなって思ってる時は、はい、まあ、少なくとも感染症のチェック、あとはがんのチェックですね、
はい、
でまあ、実際は、まあ、生活習慣病、なかなか若い方だとないかもしれませんけど、知らない間にですね、
はい、
血圧が高いよとか、ちょっと血糖値が高いよとか、っていうことが起きうることが多々あるので、
はい、
そうするとご妊娠期の赤ちゃんの状態が一気に悪くなっていきますから、
そうですね、
その一生懸命赤ちゃんが欲しいなと思ってるのに、
はい、
後々、
は
い、こんなことになる予定じゃなかったなっていうようなことは避けたいというふうに思うので、やっぱりその時点で前もってちょっとそろそろ赤ちゃんが欲しいねって言ったら、ちゃんとそういうことのチェックをしといてほしいなってよく思います。
なるほど、確かに見落としがちな点が今ねあったお話のようにあるもんですね。
そうなんですね、
はい、わかりました。これはまず一つね大きなね、ポイントだと思います。
そう、まずはその、はい、自分のチェック、セルフチェック、まあ、それと、まあ、ご主人様に関しても、同じようにチェックをしてほしいなというふうに思うんですね。
そうですね、
で、はい、いやいやそんなことは分かってると、いや私はとっくにそんなのチェックしたもんっていうような方も当然いると思うんですけど、あとはまあちょっと一般的な話になっていきますけど、
はい、
やっぱり僕も耳が痛いんですが、
はい、
やっぱり体重が増えてまいりますと、どうしてもですね、
はい、
あの脂肪細胞っていうのはですね、男性ホルモン用物質っていうのを分泌しますので、
はい、
やっぱり体重が増えていくのはあまりいいことではないので、
はい、
通常はやっぱり運動を少なくとも1週間に150分以上しましょうとかっていうふうに一応推奨の運動量って決まってるんですよね、
はい、
あとは、まあ、前回じゃないですけど、僕めちゃくちゃビタミン打ってますけど宣伝しまくってますが、はい、あの誤妊娠期に向けてですね、はい、あの食事とですねやっぱり食事、やっぱり食事って我々のその元々のベースになりますので、はい、自分の食生活を見直すってことはとっても大事だと思うし、はい、でもいざ見直してって言われても見直せないですよ、
うん、まあそうですよね。
何していいのかがよくわからないし、自分の一体何が問題かもよくわからないし、そう思うとやっぱり専門のところにちょっと面倒かもしれないけど、はい、セルフチェックに行った時に一緒に相談するっていうのがいいんじゃないのかなって思うんですよね、
そうですよね。やはり健全な精神にね、まあ、健全な命が宿ると言いますか、
あもう本当その通りですよその通りです、
ね、お二人でねやっぱり親になる前にしっかり押さえておきたいポイント、大事なところですね。
いや私もそう思います、まあはい、そういうところが一通り全部ちゃんとできて、はい、一通りのセルフチェックとか、うん、もし例えば自分でね、はい、なかなか、まあ、食生活で自信がなければ、うん、まあ、昔からよく言われてる葉酸を摂取した方がいいとかですね、はい、で、まあ、本来は葉酸とかも妊娠をした後ではなくて、はい、妊娠する前から摂取していることに意味があるというふうに言われているようなものなので、
あそうなんですね。
そうなんですよね。だからいやいや妊娠したから、まあ、飲まないより飲んだ方が絶対いいと思いますけど、はいはい、でもせっかく飲むんだったら前もってしっかり飲んでほしいと思うし、
そうですね、
そうなんですよね。で、はい、またでもそれもそれだけ取っていいのっていうと、やっぱり何飲んでいいのかよくわからないんじゃないのかなと思うし、そう思うとそういうことやっぱり相談できる窓口じゃないけど、そういうところをやっぱり、まあ、かかりつけ医じゃないですけど、
そうですよね、
何でもご相談して、はい、ある程度相談に乗ってくれるような場所っていうのを見つけるっていうのが一番、まあ、手っ取り早いかもしれないですね。
そうですよね。はい、わかりました。じゃあでも途中ですけれども、はい、ここでじゃあミカエルチョイスタイムいっちゃいましょうか。
もうそんな時間なんですね。
すみません、私乗ったところで申し訳
ないです。とんでもないです。
はい、
今日はでもクリスマスも間際なので、
はいはい、
でちょっと懐かしい曲なのかなと思うんですけど、
はい、
あのマライ・キャリーのですね、恋人たちのクリスマスっていうのをぜひ聴いてください。
86.3 Fujisan GoGo FM。
それではこちらコウノトリ研究所後半に入ってまいります。ミカエル博士よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、じゃあ、続きのお話なんですが、まあ、まずね妊娠を望む前にこう、ね、お父さんお母さんとなる、ね、あの方お二人のご健康チェック、そういった準備がまず大切だといったようなことを今お話をお伺いいたしました。
大体皆さんですね、はい、まあ、初めそういうチェックをされて、まあ、病院に行くと絶対しましょうっていう話になるんですけど、はい、まあ、検査が終わって、はい、いろいろとその、まあ、治療上はですね、まあ、病院として特別にご夫婦に問題がなければ、はい、そのタイミング治療といって、
はい、
性交渉を前提とする、まあ、このタイミングがいいですよみたいな、そういうのをちゃんと医学的に確認をして、まあ、おすすめすると、
はい、
でなかなかそれでもご妊娠しないと、まあ、人工授精といった、
はい、
まあ、ちょっとまあ、バージョンアップじゃないですけど、まあ、そういうことになるんですね、
はい、
で、まあ、それでもなかなかうまくいかないと、まあ、体外受精って言って、
はい、
まあ、女性から卵を取って、男性から精子を取って、
はい、
まあ、体の外で受精させて、受精卵をその女性の方にお戻しすると、いった治療に進んでいくのが一般的なんですが、
そうなんですね、
皆さん大体治療が始まりますと、それに没頭するというか、それはすごい気になっちゃって、もうそればっかり振り回されちゃうというか、まあ、仕方がないんだと思うんですけど、で、まあ、もしそうなったとしても、
はい、
まあ、ちょっと本当は一歩踏みとどまっていただいて、で、なんていうんですかね、その精神的に、
はい、
そのあんまりプレッシャーを、まあ、ご本人が、
はい、
まあ、かからないようにっていうのは難しいのかもしれませんけど、
はい、
ちょっとしっかりとリフレッシュするような、そういうような自分のアイテムを、はい、ぜひとも用意をしてほしいと。
あ、なるほど。
思うんですよね、
アイテムと申しますと、
やっぱり、まあ、最近私、まあ、御殿場の中だと、
はい、
たまたま知ってる方が、それこそホットヨガとか、
はい、
あのですね、ホットヨガやってリフレッシュしてますとかいう方も多いし、
はい、
あとそうですね、 なんだっけ、あの整体とか、
はいはい、
ありますよね、
はい、
で御殿場市内だと、まあ、そういうことを、まあ、妊活を専門としてる整体師さんとかも何人かいらっしゃったりとかですね、
は
い、
そうなんですね、
まあ、アロマテラピーでもいいし、何でもいいと思うんですけど、
はい、
自分が本当にその瞬間にリフレッシュできる、
はい、
なんか何も全てを忘れられて、まあ、心が元気になれる、
はい、
っていうような、そういうアイテムをぜひ用意してほしい。
そうなんですね。先ほどのものなんか体がこう温まりそうな、そんな、
まあそうですよね、
感じもありますね。
なかなか皆さんですね、
はい、
ならないんですよ。で大体女性ばかりが全てを背負って、男性は結構、頑張ってねみたいな程度で、本当にどうなの、みたいなところが結構多いんですよね。まあどう関わっていいのかも分かんないかもしれませんけど、まあ一緒のこと2人で行ったらいいんじゃないのと僕はいつも
思う。2人でね、
そう、一緒のことそれがいいんじゃないかと思うんですね。何でもまあ遊びでもいいし、何でもあの美味しいもの食べに行くでもいいと思うんですけど、そうやってなんかリフレッシュをしっかりとするっていうことが、とっても重要なんじゃないかなと。
そうですね。お二人でこう共通の目的に向かってこうコミュニケーションをね、
取
って頑張ろうっていうような雰囲気も大事なんですよね。
それをちゃんとできてな、まあそういうふうなもんできてますよって、それでもうまくいかないところは、やっぱりまあ医学的になかなかうまくいかないものは、やっぱステップアップせざるを得ないと思うので、それをやっぱりステップアップして、それがちゃんと判断ができる、
はい、
でちゃんとその根拠を持って、自分が治療を受けてるんだったら、
はい、
なんで今自分がこの治療を受けなきゃいけないのかっていうことが、自分がしっかりと理解ができないと、そういうのって受けられないんですよ。嫌になっちゃう。
そうですよね。
そう、でもなんとなく行けって言うから行かなきゃみたいになるんですけど、自分が自分のことを把握ができないと、なかなか前進できないので、自分の状況が把握できる、把握させてくれる、そういった、お医者さんにかかる必要があるし、よくよく、相談をして、その、まあ、しっかりと毎回毎回しっかり相談できないのかもしれませんけど、まあ、相談する時と、まあ、その日は何かのチェックのためにすんなり終わる時とあるとは思いますけど、まあ、何でもしっかりと自分が自分のことが把握できる、って言った治療を受けるべきだと思うんですよね。
なるほど、そういう観点もありますね。確かに。
そうなんですね。なんで、皆さんなんとなく有名どころに、有名な病院に行きました、で何それ、なんでそうなんですかって言っても、いや先生がいいって言うからみたいなことが多いんですけど、そうじゃなくて自分がどうして今これを受けなきゃいけないのか、どうしてこの検査を受けるのか、でどうしてその後にこういう治療になってるのか、で自分はこうだからと言って、自分が説明ができて自分が納得できてっていう時に、プラス日々のリフレッシュがあってとか言ってなってくると、比較的近道な気がするんですよね。
そうかもしれませんね。そ
なんか何て言うんですかね、あんまりこだわりすぎちゃって、こだわりが強い方はなかなかうまくいかないんですよ。
なんか真面目だという面もあるんでしょうけどね。
なんか空回りしちゃうんだと思うんですよね、
はい、
だからそれできっと気持ち的にもなんか暗くなっちゃうという気がするので、自分のリフレッシュをまあ中心としつつも、まあ、あとは自分が本当にこの人なら託してもいいかなって思えるところに、まあ、通院するっていうことですかね。
そうですね。
なので、まあ、御殿場はですね、あんまりないんですよね、産婦人科が。
そうですね、あんまりと言いますか、
ほぼほぼない、そう、ほぼほぼないですね、で、なんかそう、共立さんでもですね、今現在ちょうどこの、今年の2020年の冬、まあ、春ぐらいから不妊治療が始まって、今現在は、まあ、タイミング治療も人工授精もされているようですけど、本格的に今度ですね、体外受精もスタートするっていうことがお話としてあるようなので。
そうなんですね。
まあ、御殿場の中で、まあ、一通りのことが全部、妊娠する前のことも見れますよ、で、実際的に今はその思春期って言って、まあ、中学生高校生の女の子たち の月経不順の相談とかもしてるようですし、その後の、不妊治療、その後のまた更年期治療とかも、今比較的充実してやってらっしゃるようなので、まあ、もしお家が遠くなければ、まあ、相談に行くっていうのがいいんじゃないのかなと思いますけどね。
そうですね。やはりね、何とかこう通うようなことになるわけですよね。
まあ、そうですね、でもぜひもし通うんだったら、思い切って、まあ、産婦人科だと男の人連れてくるの嫌かもしれませんけど、一回どうかで連れてって、情報を、まあ、 ちゃんとパートナーとシェアするっていうのはいいんじゃないかなと思いますけどね、はい、
うそうですね、こういろいろ納得した上で2人でねぜひ同じ目標に向かって歩んでほしいなっていう感じがしますよね。
はい、はい、
そして妊活サロンが行われるということですね。あ、
今月26日ですかね、
はい、
あの妊活サロンの、今回で5回目になるんですかね。
あ、そうなんですね、はい、はい、いやぜひこちら、無料なんですね。
あ、そうですそうです、はいはい、別にそこに通われてる方であろうと、そうじゃない方であろうと、はい、関係なく、ご参加される方が少ないときは、ご本人が今お悩みになられていることを、相談できるような、相談コーナーもされているようなの で、でもそれもいいと思うし、たくさんの方がいるときは、はい、ある程度絞ってお話をしているようですけど、はい、
そうなんですね、
まあ、ただだからいいんじゃないですかね、
はい、今まあ、皆さんに一番お話ししていただけるのがこの体外受精のお話だったり、
次回は確か体外受精って書いてあった気がしますけども、
そうですね、
でも、まあ、はい、比較的問い合わせが実は多いようなので、はい、本格的にするにあたって、そういうことが熟知しているスタッフを集めているようなので、はい、まあ、ご相談されたらいいかと思います。
そうですね、はい、こちら日時が、今度のじゃなくて12月26日の土曜日午後2時から協立産婦人科院さんの方で行われるということで、こちらご予約をしていただくといいみたいですね。
受付にご連絡くださいと、はい、いうふうにおっしゃってましたね、
はい、ご予約こちらじゃあお電話番号を一応ご案内しておきますね。協立産婦人科院さんの電話番号です。0550-82-2035 0550-82-2035。第5回妊活サロンということでね、まずご相談も兼ねてお電話でご予約等していただくと、
あ、そうですね、それがいいと思いますね、
はい、そして、まあ、どういったことが行われるとかね、いろんな雰囲気などもお聞きいただいた上で、ぜひ、パートナーさんと2人でということになります。
そうですね、はい、まあ、それが一番よろしいんじゃないですかね、
うん、そうですね、
なかなか男の人、はい、取り残される傾向にあるので、だいたい奥様あるいはパートナー女性の方が、はい、お悩みになられている方の方が多いかと思いますので、はい、
じゃあそういったね、ペアの方も、まあ、たくさんいらっしゃるような状況です
よね。そうですね、ぜひいらしたらいいとかと思います。
そうですね、はい、妊活サロン もう始まってるということで、こちらの方もねぜひチェックしていただきたいと思います。協立産婦人科院さんのホームページなんかをご覧いただくとね、そういったご案内もいろいろ見られるかと思いますので、ぜひ参考になさってください。ということで、じゃあミカエル博士、今日のじゃあまとめを軽く言っていただいてよろしいですか。
そうですね、
はい、
ずっとここ最近、はい、健康、健全っていうんですかね、はい、いかに元気に過ごすのかっていうことだと思うんですけど、はい、よく寝れて、はい、ちゃんとビタミン取ってっていう話をずっとしてきましたが、はい、それはどの世代でも一緒だと思うんですね、はい、ご妊娠を目指す方に関しても、はい、どうしてもついついそのことに集中してしまうと思うんですが、そうじゃなくて、チェックしなきゃいけないことはしつつも、はい、自分のお気持ちがね、元気でいられるようによくよくちゃんと相談ができる人、それでまたパートナーとシェアをして、はい、自分の心の中で、それが健全な状態で、自分が今なんでこういうことしてるのかっていうのも分かって把握した状態で、はい、しっかりとですねご妊娠されて元気な赤ちゃんを産んでいただけたらなと思います、
はい、そうですね、はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
それではミカエルチョイスで締めてまいりましょう。
今日ですね、
はい、
今日は2曲目、ちょっとこれも冬、ちょっと冬となると思い出すというかですね、懐かしい曲
何思い出すんですか
これでもですね、はい、この曲を勧めたので私というんですよね、ウリエル博士がね、私はこれだっていうふうにおっしゃってたんですけど
そうですか
そうなんですね、
逃げてますね、はい、
ミーシャさんのですね、はい、エブリシングっていう曲です、ぜひお聴きください。